い、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、スペシャルな不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっているスペシャルな石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
スペシャルお願いします。
それ最後まで行きましょう。全部冒頭にスペシャルつける。
いつも思うんですけど、はい、もう外伝って必ず松さんと仏さんレギュラーじゃないですか。
はい、
でも必ずゲストとして仏さん呼ぶのってなんか理由はあるんですか。
はい、あ、それは一応なんか東京支部でやってるじゃないですか。
はいはいはい、
名前が。
だから名古屋だから仏さんは一応そういう体で。はい、
そうです。
もういいんじゃないですか。
なんか問題が生じた時に、まあ、一応僕がやってるっていうことにして
る。ああ、そんな怖い組織なんですか。いや、なんかナチみたいな声がいる。
今日の題材に。そうですね。じゃあ、今日、境にもうゲストじゃない
でしょ。すげえ頻繁にアップされるじゃないですか。シネマクティフ東京支部会伝のお二人のやつって。はい、まあ、ロンペさんがやってるのもたくさん出ますけど。
そ
うです
ね。はい、まあ、あっちは、相方が変わります
ね。はいはい。だから言いますけど、あなたたち、もう親よりたくさん話してるでしょ。ほぼ毎週毎週。
そうね、最近で言えばそうかもしれない、
ね。でもずっとお二人ちゃんとこう敬語というか丁寧語じゃないですか。
あ、
なんかこう砕けた感じには全然ならない、不思議だなと思って。言われてみればみたいな感じですか。
いや、別に意識してるわけではないです。
まあ番組だから、言葉遣い丁寧にとか、そういうことなんです
よ、ね。でもなさそう。会話からもわかんない。
あれ普段の感じです
よね。はいはいはい。そうなんだ。まっちゃんまっちゃんみたいな感じなんですよ。
死ぬまでだよ。
なんで
別によそよそしくしてるわけでは全然なく。
なるほど。
LINE、の会話も別にそんな感じ
ですね。そんな感じ
今。そうですね。まあ、まあ僕はもちろんその、松さんの方が 年上っていうのはもちろんあるかもしれないですけど、そんなふうには
ならない。今回も我々こうやって対面でやってますけど、はい、だから仏さん、松さんのところでね、今撮らせてもらってるんですけど、仏、はい、さんは以前にもここに来たことがあるわけですよ。はいはい、あ、割と親密な関係で、いやらしいんじゃないですよ。その、まあ友達として、
はいはい、
まあ割とこう、だってこんだけ話してるわけだから、いろんなパーソナルなこともあるでしょうし、
はいはい、
その砕けた感じにならないのが面白いなと思って、なんか思っただけなんですけど、別に対はないですけど、
はいはい、
実は仲悪い説とか、あったら絶対こんなことやってないですよっていう
無理です
ね。無理ですね。
そのなんか、ビジネスライクで付き合ってるぐらいの感じだったら、こんな続かないですし、はい、多分、うん、そんな喋んないですよね。
仕事じゃないから、まあ面白いところはありますからね。
好きでやってるってい
う。まあもちろんそうです。
うん、はい。
はい。
じゃあ、
ナチではないってことで。
はい、ナチではないです。今日は、はい、ファイナルアカウント、第三帝国最後の証言っていう映画について取り上げたいと思います。はい、この作品は2020年制作のアメリカ・イギリス合作で94分ですね。うん、で現在もファイナルアカウントです。
はい、
で監督がルーク・ホランドで、脚本と撮影も同じですね。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、ナチス支配下のドイツ、第三帝国に参加したドイツ人高齢者たちの証言を記録したドキュメンタリーという、まあ、本当このままの作品ですね。う
ん、はい。
じゃあ、この、感想を石山さんからお願いします。
はい。石山と申します。はい、スペシャルでね、解説をしたいと思うんですけども。
ハードルをめちゃめちゃ。
まあ、嘘なんですけど、解説というか感想なんですけど、
はい、はい、お願いします。
前回の1640日の家族に引き続きまして、
はい、
私この映画のこと全く知らずに、予告編をチェックしまして、
はい、
ああ、これは私は今回みたいに強制されなかったらおそらく見ない映画だろうなっていう。
強制してるわけではないです。
ある意味自分をね、
そうですね、
そう、これは見るんだからっていう感じで、はい、まあ言ったわけです。で、なんでこういうの見ないかっていうと、とにかく楽しい気分にならないはずなんですよ。
まあね、そうですね。
で、まあ、もちろんこういう映画が大事だったのはわかるし、
はい、
考えるきっかけになったりとかするものなので、見た方がいいんですけど、やっぱどうしても SF とか、
うん、
ゾンビとか、
うん、
なんだろう、すごいコメディとかそういう方にやっぱ行きがちなんですけど、はい、やっぱね、見た方がいいんですよね。
おー、
はい、
で、感想なんですけど、
あ、はい、
そうそう、だから今回ドキュメンタリーで、
うん、
インタビュアーが多分あれ、ホランド 監督だと思うんですけど、はいすねはい、自分のゆかりのある人から始まって、うん、もうおじいちゃんおばあちゃん世代の人たちに実際ナチ、うん、あれ多分将校たちだったりするんですよね。まあそうじゃない人も中にいると思うけど、うんうんうん、とかアウシュビッツとかアウシュビッツだけじゃなくていろんなあのユダヤの方たちを収容してた施設の警備した人とかに、うんうん、実際どうだったのとか、うんうん、加害者は誰だと思うのかとか、うん、そういうことを問うていく、うんはい、でそれに対して答えていくんだけど皆さんやっぱ老い先がね、うん、自分の人生がもしこのまま終わったら誰にも話すことなく終わっちゃったことをカメラに向かって言うと、うんうん、だからあの人たちが亡くなったらもう二度とそれ聞くことできないから、うん、だんだんだんだんいなくなっちゃうわけですよね、うん、証言者がね、うん、だそれをまとめたっていうことで、意義のある映画だなと思いました、はいはいはい、まず、はい、で話をずっと聞いてて思うのはあの僕らそのナチっていうと、うん、やばい人たちの集団みたいに、うん、さっき僕もだから冗談で、うん、死んだまくしナチですかとかってナチイコールやばいみたいな、うん、ネオナチとかの人もいるし、はいはいはい、思うんだけどこれ見てると分かるのはその普通の人たちであると、うんうん、そこがだからそのなんだろうアルカディアとか北朝鮮の人とかってなんか自分はそういう人たちと無縁だから、うんうん、自分たちはそんな人間じゃないから人殺しなんてできないから、うんうん、だから関係ない人たちってことで外に置くんですよね、はい、大事な人とかって、はい、でもそれがこういう映画を見て一旦別に君たちと変わんない普通の人ですって言われると怖くなるというか、
う
ん
う
ん、でもそれが真実なんですよね、うんうん、だからその自分と関係ないと思って遠ざけちゃう気持ちを、うん、なんというか律しなきゃいけないって思うんですよ、うんうんうん、そこからしか始まらないことがあって、はいはいうんで戦争が起こるメカニズムっていうのがあってで一部のその過激な人がいて、はい、とか戦争に突っ走ろうとする人がいるとするじゃないですか、はい、でも数としてはその人たちって偉かったりする人たちだったりするんですけど、うんまあ、数としては少ないわけですよね、はい、過激な人たちの方が普通の大多数の人たちは戦争は良くないとか、うん思ってるわけじゃないですか。ほとんどの人がそうですよね。はい、ウクライナと今ロシアがあれしてるけど、はいまあ、ロシアはちょっと思ってた国じゃなかったけど、うん、でも本当はその方が大多数のはずで、うん、どっかで止めることは多分できたはずなんですよね。うん、大多数の方が。だって、まあ昔はその独裁国家だったりするから、そうもいかないかもしれないけど、うん、今は民主主義の時代だから、多数決だったら勝てるわけですよね、うん。でもなんでそれがうまくいかないのかっていうことを考える。映画なのかなっていう気はしましたね。ただ証言読むだけじゃなくて、だからナチのことで言うと日本も全然一言じゃなかったわけだし、日本もああいうことになっちゃって、でまあ核を落とされて、まあこの間終戦の記念日だったりしたからちょっと思いますけど、あの被害者っぽい気持ちがありますよね日本ってね。でも結構加害者なんで、そこをちょっとちゃんとあのなんか落とされて悲しくて。広島も長崎も辛い目にあったよねっていう、うん、でアメリカ許せねえとか、うん、あったりとかする中国もやべえとかあるけど、うん、あのもう一回ちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃない、うん、っていうことをあの考えさせられる映画だったなって思いますし、ただねあのそうは言ってもこの映画見てるとちょっとやっぱ相手が老人ってこともあって、うん、僕すごいおばあちゃん子なんで、はい、ちょっとやっぱいじめじゃないけど、うん、あなたちゃんと加害者って意識あるんですかっていうのを監督がやっぱこう突きつけるときに、彼らはもう80年も90年もああやって生きてきて、今さら認めたら人生の最後で激やべえ気持ちになっちゃうと。
そうですね。
だって実際やっちゃったんだもんもう。で、本当ゼロイチで彼らが悪いってやっぱ本当はあるんだけど言い切れないものがあるから、命令されてやったとか、あの命令されてやったら仕方ないと思うんだけど、うん、その命令に歯向かうのは本当はいいのはみんな分かってるけど、うんうん、そのことやれって言われてもいや僕できませんって言うのが正しいんだけど、そう言ってきた人たちはあそこでインタビュー受けられないから、うんうん、もういないから殺されてるから、うんうん、だからインタビューのその監督が炙り出したかった彼らの言葉ってのはもちろん僕も重々分かるけど、うん、なんか鬼の首取ったみたいに糾弾してふうやれやれみたいな感じ、うんにちょっと見えたりするとちょっと嫌な気持ちになるというか、そこはねこの映画の主題とやっぱと違うと思うから、もう監督もそうだし僕らもそうだし全員どっかでちょっと加害者だったはずなんですよね。だし ユダヤの人たちのみんな同士でも誰かが連れ去られていくのを黙って見てた人たちがやっぱりいたりとかするわけで、その被害に遭った人たちがまるで天使かのような扱いとかはやっぱちょっと違うと思うし、いろんなことがあった。それを赤裸々に描くことが大事なんであって、なんかちょっとそれはね、ちょっと怖いなと思ったんですよね。捉え方の、やっぱちょっとこう、怖さをちょっと感じる部分はちょっとあったかなって気はするし、明日どうなるか分かんないとか、もしかしたら自分が加害者になるかもしれないとか、そういうことを考えなきゃいけないのかなって思ったっていう感じですかね。あとこの映画見て、思い浮かんだ作品っていうのがたくさんあるんですけど、ちょっともし時間が余ったら、ちょっと後でその話できたかなっていう気はします。
はい。
っていう感じです。
はい。
次は、
はい。
あ、音圭さんです。
はい。
ありがとうございます。
はい。僕もとても良かったなっていう感想ですね。はい。やっぱり、これも、今石山さん言われたように、まあ、これぞドキュメンタリーっていう感じがしましたし、その意義があるなっていうふうにすごく思いましたね。で、僕は見てて、まあ見終わってもそうですけど、やっぱりちょっと全然他人事じゃないなというか、もちろん撮られてる人はみんな日本人ではないですけど、まあこれ、例えば今日本の入管で起こってるようなことについて、すごく僕は考えたんですよね。そういうのと、そういうところとやっぱりこの、作品で描かれているのがすごい重なるなっていうふうに思いましたね。で、まあ、監督、これ2020年に亡くなってるんですね、この監督ね。
あ、そうなんですか。
はい。だから、撮り終えて亡くなったのかなっていうぐらいだと、遺作なのかなっていうふうに思いますけど、で、まずはまあ、いろんな方がね、インタビューに出てくるんですけど、250人ぐらいインタビューされたそうなんですけど、まあその中の何人か、
ね、実際出てきてるのは30人ぐらい
ですね。そうですね、多分ね、まあ、だいぶ限定されるんですけど、まあ、そのインタビューに答える人もいろんな人がいて、それこそ本当に罪の意識を感じてる人もいるし、いやもう本当に否定されたくないと。
そうですね。
完全に自分のやってきたことを肯定している感じに言う人もいますし、それは本心でね、どう思ってるかわからないですけど、だから、まあ、どっちかというと、そういう人に対してね、例えば、まあ、優生思想だったりとかね、そういうことを言う人に対して、どうしても、こう、そういう人たちを叩くようなね、批判するような、風に持っていく映画ももちろんあるんですけど、まあ、これはそういうことは、まあ、ちょっと感じる部分もあるんですけど、なんていうかな、それよりもこのインタビューに答えたということがやっぱ僕価値があると思って、
そうですね、
その自分がどういう思想を持っていて、どういう考えを持っていたにしても、ちゃんとそれを記録に残したというか、自分の言葉にしたってところがすごく素晴らしいなと思って、だから、まあ、出演者としてはこの出てきた人、何十人かですけど、インタビューに答えてくれた、まあ、全ての人が素晴らしいなっていうふうに僕はまず思いましたね。
本当は答えたくないはずです
よね。そうですよね。だから楽しくはないですよね、このインタビューされて話すにしても。
全員ね。
全員楽しくはない
って。楽しくなかったんだもん、あの事件は。
そうですよね。だから子供の時のちょっとね、なんだろう。あれはなんていうんですかね、まあ、少年少女の時の、あのナチスの。
あ、ヒトラー・ユーゲント、青年代ですね。
ですよね。その前、入る前の時の話だね。入ってからの話だね。すごい映像残ってましたけど、なんか楽しそうにしてましたよね。
そう、楽しさでずるんですよね、
そうそうそう。そう
キャンプ行ったりとか。
そうそうそう。
あれは今話題になってるカルトの手法と同じですよね。
そう
ですね。楽しいことさせといて勧誘するみたいなね。全く一緒だなとか言って思いながら見てましたけど。
まあ、それじゃないと来ないです
ね。そうそうそう。
やり方は一緒ですよ、基本的には。
だからそれも、あ、なるほどなと思いましたし、まあ、その時は楽しかったんでしょうけどね、その後起こったことがあんまりにもひどいことなんで、いい思い出では全然ないでしょうね、彼らにとっても。なんですけど、ちゃんと、答えてくれるというか、それを記録に残してくれた人たちがいるっていうのは、意義のあることだなと思いましたね。
だから、使えなかったフッテージが多分200人分ぐらいあると思うんです
よ。それはね。
それ想像すると怖いですよね。どんなインタビューだったんだろうみたいな。これ使えねえみたいな。
確かに。
こんなに切れたら使えねえみたいな。絶対あったはずですよ、
まあね、記憶が曖昧だったりとか
ね、まあ、
いろんな、インタビュー答えたはいいけど、やっぱり ね、やめてくれとかね、
まあそうですね、
出さないでくれとかね、うんうん、っていうこともあったでしょうしね。10年ぐらいかけてインタビューしたそうなんですけど、監督は。
全員顔出しっていうかね。
いや、ただそれもすごいですよね、うんうん。だから、まあ、そういう意味で、なんだろうな、勇気を出してね、多分出演されたと思いますしね、うん、皆さん。その、そういうことを次世代に伝えようって思ってる人も、うん、思ってない人もいると思いますけど、だからそこはすごくすごいなというふうに思います
ね。
そうですね、うん。特にその、なんだろう、若者と、
議論してますね。
議論する、ね、人は一人出てきましたけど、まあ、あの人は特に印象に残りましたけど、
ね、
やっぱり若者も、やっぱりいろんな若者がいて、うん、あれを、
一人で糾弾しようとする子が出てきますね。
そう
そうそう、あいつ顔出さない。あんな卑怯者。
そういうやついるんですよね。だから、過去のことを否定する、
うん、
ね、ドイツ国民がやったことを否定する若者もいるし、なんでそんなことしなきゃいけないんだみたいなね、俺たち関係ないのにみたいなね、ふうに言うやつもいて、それを、おじいさんが、まあ、そうじゃないんだぞみたいなね、話をするところとかすごい印象的でしたし、まあ、そういう活動をしてるのかもしれないですけど、あの方はね、もう偉いなっていうふうに
すごい思いましたね。いや、すごい、強い人だなと思いました。
で、一方、やっぱりその、ひどいことをね、かつてしたってことは認めるけど、自分が責められるのはやっぱり嫌だなっていうね、思ってる人が多くて、やっぱり、いや自分は知らなかったとかね、
うんうん、
抵抗できなかったんだとかね、うんうん、お前だったら抵抗できるのかよみたいなね、うんうん、ふうに言う人もいるんですけど、まあそれもやっぱり人間の弱さであるんで、うん、まあ理解できますし、じゃあ自分ならどうかって言われると、毅然とした態度を取れるかどうかやっぱり難しいなっていうふうにね、うんうん、思いますしね、やっぱり殺されるっていうかもしれないっていうふうに思ったらね、うん、簡単に抵抗することはやっぱりできないでしょうし、
でもあんな子供の頃から洗脳されたらやっぱり厳しいっすよ、
う
ん、なかなかそんな簡単に言えないと思うんだよね。
そうですね、うん、楽しいところだし、いいことだと思って参加してるもんですからね、
うんうん、
ね、自分の国としてやってることなんで、うんうん、自分の国、まあ、正しいと思いますよね、基本的にはね。だからそれがね、難しいところではあるなっていうふうに思いましたね。まあ、一方、あと一切認めないみたいな人もいましたね、最後
にね、うん、虐殺に関しては良くなかったっていうのは言ってたと。
ああ、まあそうですね、う
ん、自分の関係したところではそれはやってなかったし、
うん、
自分はそのヒトラーを今でも悪いと思ってないと言ってた、
うんうん、そうですね、うん、まあ、自分はエリートだって、
ね、そうですね、
エリート、
自負があるんでしょうね、
っていうのもあるでしょうしね、すごいメダルみたいな、
おそらく本当に優秀だったんでしょうね、あの人はね、
うん、これこそ優勢思想ってみたいな、ね、感じはちょっとしましたけど、うん、だからいろんな人が出てくる、グラデーションスがあって、うんうんうん、いや、それは価値がある作品だなと思いましたね。
うん、
で、まあ、それを自分にこう持ってきて、まあ、自分に何ができるかなとかね、うん、まあ、そういうことがあったらね、うん、どう思うかなとか、どう答えるかなみたいなことを考えましたし、で、まあ、この作品でね、インタビューされた方もよく、出てくるんですけども、知らなかったとかね、まだ幼かったから分からなかったとか、うん、まあ、みんなやってたんだとかね、うん、みんな見て見ぬふりしてたとかね、まあ、従うしかなかったとか、まあ、そういう言葉が多く出てくるんですけど、まあ、やっぱりそれで片付けていいのかなっていうところですよね、やっぱりね、
うんうん、
まあ、実際に行動を起こすことは難しいんですけど、で、まあ、最初にも言ったんですけど、例えば日本であれば入管で起こっていることについて、うん、まあ、自分に全く責任がないと言えるかっていうところですよね、
うん、
もちろん自分で手を下してるわけではない部分はあるんですけど、まあ、日本人としてっていうところですよね、まあ、例えば選挙権があるとかね、そういうことで考えて日本の政府がやってることについて一切自分には責任がなかったと、例えば10年後20年後になってね、言えるかどうかっていうところもなんかやっぱちょっと近い話かなっていうふうに思いましたね、うん、そんなところですかね、
はい、
う
ん、
はい、
じゃあ次僕が話したいんですけど、
はい、
まあもうお二人が話したこと以上って感じなんですけど、
いやいや
あんまり終わりがいいぐらいですいや、なんか、まあ、付け出すとすると、
はい、
まずは、まあ、この作品はまあ見てよかったなと思うんですけど、
うん、
あれですね、なんかどっから歴史が変わればなんかこうならなかったのかなっていうところが思ってて、
うんうんうんうん、
で、乙武さんがさっき入管の話をしましたけど、
うんうん、
僕もだから、その、まあ、日本にあるいろんな問題っていうのはもうダメだとは思うんですけど、 実際には結局は何もしてないんですよ。まあ、選挙はして、まあ、うん、選挙には一票を投じてますけど、うん、別にデモをしてるわけでもないし、うん、なんか後世の人がもしそれを批判してきたら、僕は何も答えれないな。
そうですよね。
いや、あれは賛成はしてないよとは言えますけど、うん、一票入れてないからって、うんうん。でも、例えば若者にそういう、でもいや、何もあなたは実際には行動してないんじゃないかって言われたら、うんうん、何もできないなと、言えないなと思って。うんうん、
だからこれ出てくるインタビューを受ける側の立場にね、
そうですね、
辛い感じでインタビューされるかもしれないってことですよね。
あるかもしれないです。うん、
まあ、これすごい SF 的な感じになるけど、例えば犬の権利、
はいはい、
とかを、もうすごい未来は、なんか人と同じように捉えてる人たちがいて、
はいはいはい、
まあそれとちょっとナチスの話と一緒にしちゃダメですけど、
はい、
でもその時に、お前はなんか犬が殺処分されても別に何も思わなかっただろうみたいなこと言われた時に、
うん、
まあまあ当時はそのナチスがユダヤ人自身を殺すことは、うん、悪だとは分かってたから、はい、まあそれはちょっと全然違うことなんですけど、はい、なかなかこう、難しいなっていうのは。うん、だその時当時、うん、まあどれぐらい本当にそこが人的におかしいって思えてたかどうかによるかもしれないですけど、うん、でも、まあちょっと犬の話はちょっと違うか。
いやでも言いたいことはすごくよく分かります、ね。あとの後世になって言われたら、うん、その時の自分たちの道徳観とか、うん、価値観とかを後から責められたら厳しいってことですよね。だって当時はだってっていうね、言いたくなっちゃうけど、うんう
ん、しかも国の雰囲気とか。
そうそうそう、だからそれがまさに今回のこの映画だと思いました、うん。だって当時はってやっぱなりますし。
うん、その実際に殺してたとか、うん、その収容所でなんかすごい痛みつけてるとか、うん、まあ、それはまあ、やっぱり問題があると思うんですけど、うん、その時代の空気をもう容認してしまっている人がどれだけ問題があるのかっていうのは、すごいやっぱ考えちゃうし、うん、ちょっと自分に置き換えた時にそれができてるのかなっていうのはすごいやっぱ疑問に思っちゃいましたね。うんうんうん、あとは、なんか、ちょっと話ずれるんですけど、はい、僕これ見た時に、もっと激しく糾弾するとか、
うん、 あ、 はい
はい、あとはなんか、予告編の際、では、最後のおじいちゃんが、結構表に出
て
る。
フィーチャーされてますね。
はい、うん、なので、もっと、こう、自分を正当化するやつばっか出てくるのかなと思ったんですけど、
うんうん、
でも、作品の印象は、もっと柔らかいというか、うん、まあ、石山さんはちょっと、詰めたりするのは、高齢者にとって良くないです よ
ね。まあ、そんな激しくは詰めてないですけどね。
うん、で、なんか、例えば、ゆきゆきて新聞みたいな、ね、なんか、すごい激しい。
それはすごい覚えてる。
はい。それは日本軍がやったことを、なんかその、主人公というか、やつがすごい糾弾していくんです、
ね。奥崎健三っていう、もう完全に行かれた人が、
その人は見たことあります、
ね。後から、その人たち糾弾しに行くっていうんですけど。
ドキュメンタリー、
あれはドキュメンタリーなんだけど、かなり作為的な作品です
ね。突撃取材みたいな
感
じですかね。
病室寝て、病気なのにもうなんか考え、なんか、お前やったんだろうみたいなのやったりとか、まあそういうなんか激しさみたいなのは、まあ、もちろんそこまでは思ってないですけど、はい、でもっと激しく言うかなと思ったんですよ。なんかもっと本当ちゃんとのこと言いなさいよみたいなことを、この監督が言うかなと思ったけど、それはあんまなかったんで、
うんうんうん、
まあ、僕も石山さんと同じで、高齢者の人がそこまでされるのちょっと見たくない部分があるんで、
うんうんうん、
でこれぐらい、まあ、ギリのところを言ってくれたなという、うんうん、まあ、あんまり何も言わないのもあれだし、うんうん、一応ちょっと言葉にはするっていうところは、まあ、僕の、はい。
激しく追求する映画だったら、うん、ちょっと映画の本質がまたちょっと変わってきます
ね、この
映画。
うん、確かに。そこじゃないですよね。
あくまで見た人が考えなきゃいけない、
はい、
大人のを、うん、ものすごく糾弾したら、そっちがやっぱメインになっちゃうから、
うん、
そうじゃないって言わせますね、うん。そしたらちょっと僕はあんま好きじゃないです。
そうですね。だから、見て、あ、ここに出てきてる人たち、まあ、ね、優秀な人もいたでしょうけど、
もちろんそうだ
と、ほぼみんな普通の人というか、
そう、
あ、我々と何も変わらないんだ
って。みんなとか一生懸命自分のやんなきゃいけないことをやっただけなんですね、
う
ん、彼らはね、
う
ん。それが実はっていう話で、後になってみればとか、どっかで分かっちゃいたけど、自分も殺されちゃうからっていうことで。
うん、だからそういう風に見て、僕らは思えたってことはもう全然正解っていうことですね、この映画の作りで。う
ん、あとその、インタビューされてる人たちの言ってることがどこまで本当かっていうのも、
分かんない
ね、こっちが、はい、見て理解できるっていう意味で、糾弾しまくるのは良くないですね。
う
ん
うん、そうですね。
だから、あいに、私知らなかったとか、
うん、
あんま、なんか、こう、まあ、ほとんどの人が知らないとかいうか、まあ、そんな感じで言ってたじゃないですか。うん、でも、それが本当かどうか かなり微妙じゃないですか。
そうですね。
多分知ってたんだろうけど、もう知らないことしてるとか、もう記憶を自分自身の記憶自身も改ざんしてるとか、だからそこも含めての、雰囲気というか、だから、今、まあ、今の問題も、まあ、もしかしたら僕はその何十年か後に、あれは知らなかったと思うかもしれないし、っていうのも含めてのインタビューの意味があるかなっていうのはすごい思ったんですよね。だから、まあ、ナチスほどひどいことは全然ないですけど、
うん、
まあ誰においても置き換えられる、
そうですね、
ことではあるかなっていうところで、はい、まあナチスの悪行をちゃんと残してるっていう意味でも、記録映像としてまあ重要だっていうのもあるんですけど、ここから気づくこともあるので、
そうですね、
二重の意味で、まあ見てよかったなと。
相手がだからユダヤ人かどうかとか、
はい、
戦時下だったかとか、
うん、
なくて、もっと日常的なことでも、うん、自分はそれ、見て見ぬふりしてねえかっていうことたくさんあるわけで、はい、それは自制を流すものでもありますよね。うん、この映画の、その描かれてること以外にもね、自分の生活考えた時にっていう気はします、
ね。そういう点でなんか、実際に手を下してない人ばっかりが出てきたっていうのがいいかもしれないですね。
そうですね。
あまりに悪い人ばっかり出てきてたら、まあ、あまり、さすがにそれは自分とは置き換えられないだろうと思うんですけど、
う
ん
う
ん
そうですね、
この程度の程度っていうか、これぐらいの人だったらまあ全然自分でも、
うん、普通の人々、う
ん、
自分も普通だから、
はい、当時にドイツにいたらこうなってたかもなっていうのはすごい、
う
ん、
そうですね、
はい、
あのアクトオブキリングって乙武さん見られてるんですか？
アクトオブキリングは
マスさんご覧にな
って、はい、見てないですか、
ね、外伝で一回お話しされてるじゃないですか、
はい、
8月上旬のおすすめ
映画
ですよね。僕も見てなくて、
はい、
だからちょっとアクトオブキリングってどんな感じなのかちょっと聞きたいなって思ってたんですよ。
あ、はいはいはい、
あのアルクメールルージュの人たちが、はい、あのカンボジアの、あ、インドネシアだ。インドネシアの知識層の人たちを、はい、まあ、虐殺しまくったと。
はい、
あ、うん、あのデヴィ夫人のスカルノ大統領か、
はい、
とか亡命した時のやつですね。
はい、
それをまあ再現させる
そうです
っていうやつで、
うん。インドネシアで、その、まあ、赤ですね、共産主義者を、はい、まあだからそうじゃない人たちが迫害するっていう話で、うん、で、何十年か後に、だからその、聞きに行くんですよね、そのやった方。
やった方にね、
うん。そしたらなんか、
みんな自慢げにそれを。
そうそう。出て悪いと思ってなくて、だから本当に、はい、未だにまあ、共産主義者、まあ日本でも、うん、まあ今なんかいろいろ問題になってますけど、
はいはい、
共産主義イコール悪みたいな時代があって、うん、だから今はもうそういうふうに、結構年配の人はそう思ってて、
そうですね、
だから、あの、アクトオブキリングなんで、アクト。
うん、演じる。
演じる。
殺人者を演じるっていう。
その、殺した時の
状況、
状況をなんか、
再現して
くださいよみたいなこと言うんですよ、
はいはい。
で、再現させていくんですけど、うん、まあ、もう悲惨なんですね、
うんうんうん。
実際に殺してるんで、うん、それを危機としてやるんですけど、でも、実は、ちょっとこれネタバレになるからあんまり言わない方がいいかもしれないですけど、
そうですね、まあ、それだけじゃない映画ってことですよね、
はい、うん。やっていた本人たちもどう思ってるかっていうのは、うん、ちょっと、まあ、お前になってくるといろいろあるんで。だからまあ、ある意味そういうなんていうか、手を下した人たちも、
うん、
本当に表面的には喜んでるというか、うんうん、まあ、危機としてやってるように見えるけど、本当はどうなのかっていうのはまた別ですよっていうようなところもあるような。うん、
だから気づかなかっただけで、その、根っからの悪人って多分世の中には、多分ほとんど一人しかいなくて、うん、普通の人たちが、やっぱ洗脳されたりとか、うん、だって価値観を植え付けられたらやっぱなかなか抜け出せないと思うんで、
うん、
それに気づかせるっていう手段としていうのは非常に難しいじゃないですか、うんうん、
はい、
まあ、Q1 の人たちもいるし、
はい、
あの人たちやっぱまともに会話するの無理だからそれを どうするのかってことはやっぱ考えなきゃいけない。そういう意味ではアクトオブキリングはそういう映画なのかなって気がしますけどね、うん、まあ、みんなにそれ演じさせたら時間かかってしょうがないですけどそういう解決法じゃないと思うけど、なんでやっぱ考えなきゃいけないでしょうっていうところありますよね、うん、そう。だからこのファイナルアカウントを見て思ったのは、
はい、
あの、暴力脱獄って映画があるんですよ。
うん、さっきあの、石山さんがなんか他の作品
出てる。そうそうそう。あの、スチュアート・ローゼンバーグっていう監督が作った映画で、はい、ポール・ニューマンの主演なんですけど、
はい、
何年の映画だ ?1967 年だからかなり昔ですよね。
うん、
これはあの、ポール・ニューマンが、まあ、刑務所に入って、その中で、監守にいじめられると。
はい、
で、でもいつもニコニコしてるんですよ、ポール・ニューマンは。うん、これあの、町山智博さんって映画評論家の方いらっしゃるじゃないですか。あの方の、その、暴力脱獄の解説が素晴らしいなっていうのをずっと印象に残ってて、ずっとそれ、未だに忘れられないんですけど、あの、それ、受け売りですね、今、僕が話してるのは。で、その、ニコニコしてると、ポール・ニューマンが。で、その、映画の中で、 散々いじめられてるんだけど、全然彼らに対してポール・ニューマンは怒らないんですよ。だけど、一回だけその映画の中でポール・ニューマンが怒る瞬間っていうのがあって、で、その一人の看守がポール・ニューマンのことを拷問するんですけど、その看守がこう言うんですよ。だから、本当は俺はお前のこと好きだし、こんなことしたくないんだけど、仕事だからしょうがなくやるんだって言って、拷問をやるんです。その時、ポール・ニューマンは怒る。逆に感じるじゃないですか。
はい、
けど、ポール・ニューマンが怒るのは、もう根っから彼をいじめようとしてくる奴らには何を言っても多分もうしょうがないから言わない。けど、本当は悪いことだって分かってるのに、加担する、
はいはいはい。
この大多数の人たちが、結局は戦争になった時に、本当は悪いことだって分かってるけど、自分が怒られるのが、自分が殺されるのが嫌だから、えいってやってしまう。この大多数の普通の人が、戦争を起こすメカニズムになる。本当に一部の過激な人たちはほっといていいんですよ。だって少数なんだから。っていうお話を町山さんがされてて、で、暴力脱獄って映画を見ると、ま、町山さんの言ってたのはかなりオーバーに言ってるなっていうのがわかるんですけど、そこまでじゃないんですよ。見てみるとね。でも、非常に面白い映画なんで、ぜひ見ていただきたい。刑務所映画としてもかなり絶品の、いろんな、このシーンってこの場面から来てるのかとか、後の作品にもすごい影響があると思うんで、見ると面白いかなと思うんですけど、U-NEXT で見れるんですけど。
はい。
はい。あと、この間ね、僕が、ちょうどこの間、ロンペさんとフィルムノンハールの話をしてて、
はいはい、
その時に僕がそのテキストとして見た映画が、テキストっていうのが見た映画があって、アスファルトジャングルって映画があるんですよ。これもっと古くて、いつだろう、ちょっと今パッと手元にないですけど、40年代、いや、1950年の映画なんですよ。
はい、
これ、めちゃくちゃ名作なんで、見ると面白いんですけど、
それが U-NEXT にあるんです
か？ U-NEXT、アスファルトジャングルは U-NEXT にあったような気がします。僕ちょっと DVD 持ってて、それで見たからわかんないんだけど、ある人物が奥さんの話してて、
はい、
で、殺人者の話になるんですね。うん、あ、犯罪者かな。で、奥さんが、いやね、犯罪者って怖いわね、って言って、でも私たちにはその理解できないから、みたいな感じで言うんだけど、
うんうんうん、
その人物が、いや、犯罪者っていうのは、実は僕たちと全く同じ普通の人なんだと。
うん、
ただ、努力の方向が、裏側に出てるだけなんだって言うんです、
うんうん、
だからそれはすごくそのフィルムノワールのこととかに通じるものなんですけど、犯罪者って特別な存在じゃないと、
うん、
まあ、
うん、
一部の本当シリアルキラーみたいなヤバい奴らは別ですよ、それは違うけど、なんかで仕方ねえと思ってやるとか、その努力だって、監修のそのアウシュビッツのとか収容所の警備してたこのファイナルアカウントに出てくる人たちは仕事だと思って一生懸命やってただけなんだけど、うんうん、その結果が、その正しい方向じゃない方向に出ちゃってるだけだから、
うんうん、
全然その恐ろしい奴らのやってることじゃないんだっていうことなんですね。だからそれが逆に恐ろしいという構図があるなと思ってて、それもだから、今回、ファイナルアカウント見てて、すごく思い浮かべたシーンでしたね、なんかね。怖えなっていう、
うん。
そここそ怖いんですよね。
そうですね。うん、監督の言葉かな、
うん、
作品にも出てくると思うんですけど、まあそういうことを言ってましたね。普通の人がっていうのを ね、強調して言ってました。
あとはジョジョラビット。みんな覚
えてます。そうですね、はいはい。
あの男の子って、やっぱ子供の頃から教育されてるから、
うん、
どうしてもユダヤ人イコールやばいみたいな感じで、自分からこう積極的に差別していくじゃないですか。
はい、
なんだけど、まあ実はあの映画、やっぱ嘘があって、本当はユダヤの人とかって、みんなドイツの人たちって隣近所にいた人たち
で、はい、
普通に仲良くしてた、
はい。
けどある日、ああいう戦争になったら、上からユダヤ人差別しなきゃダメだよって言われ、まあ単純に今言ってますけど、言った、前の日まで仲良くしてた人を、今日になったら密告しなきゃいけない。なんでかというと自分が殺されちゃうから。っていう状況の中で、みんな戦争に突入して、そこが一番怖いわけですよね。でも、だからそこに欺瞞があって、で、ジョジョラビットの方はそういうところは全然描かれなかったから、ちょっと甘いなっていう僕は思ってるんですよね。で、原作はそういうところちゃんと描いてる。しかも、あの映画、まあ、ネタバレしませんけど、あそこで終わりなんですけど、原作だともっと恐ろしいお話なんですよ。
うん、
でそこを脚色で丸く仕上げちゃった、監督の
話、
タイカ・ワイティティの、はいはい、いつも甘いなと思う部分なんですよね。
あ、
なるほど。
まあ、
あの人はね、マイルドにしちゃうんですよ。
うん、
この間のラブ&サンダーも、
はい、
なんか、好きだからガンズ使っちゃったみたいなこと言ってたけど、 好きだからでやるなみたいな、
うん、まあエンタメに、
そうエンタメの人なんですね、うん、まあちょっと大会相手っていうのはあれは、はい、あれちょっとあれですけど、なんかそういうとこを感じますよね。子供と戦争、その子供とか大人とかもまあそうですけど、人間性を奪っちゃうのが恐ろしいんですよね、うん、戦争って、うん、人殺ししたりとかももちろんそうですけど、はい、なんかその人殺ししない人たちも非人間になっちゃう、人間性を失っちゃうところが怖いなと思いますね、うん、で1万人いたらその9000人、1万人のうち9000人死んだらそれは恐ろしいですけど、実際には死ぬ人よりも生き残る人の方が多いですよ、はい、でもその大多数の人たちが実は加担しているというところがやっぱ戦争の怖さかなと思ってるんで、あの死者だけの数とかでは換算できないものが恐ろしさにあるなと。だからあの年齢のおじいちゃんたちになっても多分ずっとトラウマですよ、私たちね。あのままだと棺桶入っちゃうけど、その前にやっぱ吐露したい、
あ、それはあるでしょうね、
うん、っていうのはあったと思うんですよね。でもやっぱり本当は言いたくない、うん、なんかそんなこと考える映画かなって気がしましたね、うん、まあ明るい映画じゃないんでね、
はい、時計さんはなんか、はい、
そうね、まあだからその罪滅ぼしという意味も込めてこの映画に出たりですかね、うん、ああいう例えば若者にその話をするとかね、活動してる方もいるかもしれないですね、
うん、そうですね、うんうん、
まあせめて今できることはそれぐらいしかない
ですね、
うん、まあでも大多数の人は多分何かの罪とか、うん、罪の意識とかトラウマを持ってそのまま生き続けるわけじゃないですか、
はい、
でまあ全然あれ本作とは関係ないですけど、でそういうのを持ちながらもやっぱり人間で生きていけるんだな。
ああ、
うん。だ亡くなった自分で亡くなった人も多分な、
うん、い
っ
ぱいいると思いますよ。まあ、いるとは思いますけ
どね。全員じゃないからやっぱり、うん、どうしてもやっぱり生きていかなきゃいけないってことはあると思うから。う
ん、まあでも時々そういうことを考えるかもしれないですよね。やっぱりね、うん、例えば自分は生き残ったと。
うん、
でまあ家族がちゃんといて、うん、まあ幸せなね、
うん、
人生を送れてきて、
うん、
それで良かったのかなみたいなことね、考えるかもしれないです
ね。毎晩夢に見るとかね。うん、あの僕お二人と最初にあのこの番組出させてもらったのイタンの鳥だったじゃないですか、
はいはい、
あれも男の子が
そうでした、ね、
だんだん人間性を、ね、失っていくというか、うん、
はい、
あの同じような映画で炎628っていうヤバい映画があって、うん、あれも最初あのなんていう無邪気な少年が、うん、戦争になってどんどん人間性を失っていくっていうお話で、やっぱすごく怖い映画なんですけど、うん、すごく怖いよね、うん、戦争
死への
子供でいさせてもらえないっていうことですから、ね、
うん、
一足飛びに大人にならなきゃいけなくなっちゃって、うん、ここは怖いですね。
たまにツイッターとかでなんか戦争前と戦争後の顔の表情が全然違うみたいな、
うん、
ゼレンスキーも戦争前と戦争後で全然顔が顔つきが変わってるみたいな、ね、
でもこの人こそアクターですからね、
うん、そうですね、うん、そんな感じで大丈夫ですか、うん、
はい、
あ、今回で西山さん
最初ということで、
はい、最初
まあいつでも来てもらえて、
告知がをお願いします。
あ、なるほど、これ配信されてる頃にはもしかしたら終わってるかもしれないんですけど、
はい、
渋谷の今ユーロスペースで今はやってるんですけど、順次もしかしたら全国でやるかもしれないんですけど、村山監督って方の、トラオっていう映画の、はいはいはい、装飾というか美術で私ちょっとお手伝いしてまして、うん、お手伝いというかお仕事としてちゃんとやったんですけど、はい、その虎は、ひらがなで虎に、
はい、
男って書いて虎尾って読むんですけど、うん、あの金沢で実際に起きた事件があって、うん、で未解決に終わったんですよ、うん、で時効になっちゃって、でその担当してた刑事さんも引退されてて、はい、で普通に暮らされてるんですけど、その本物のその担当されてた刑事さんを主役にして、うんうん、でそれに脚色をして、うん、物語にしてる、うんうんうん、反ドキュメンタリーみたいな感じの、
まあ、再現みたいな、
そうなんです ね、だからさっきのアクトオブキリングじゃないですけどなんで虚実がものすごく入り混じってて、うん、で最初にその監督と打ち合わせした時にものすごい少人数ですよ、ちっちゃい会議室で、はい、今この、 あのマスターのところの、
はい、
あ全然狭いところですし詰めで打ち合わせしたんですけどあのその事件現場に実際に行きますと、
はいはい、
で許可出ないんでゲリラでやりますみたいなで 関係者、実は犯人じゃねえのってちょっと目されてる人が実はいて、はい、でも証拠がないからその人は何もできないから、はい、その人普通に生活されてるんで、はい、その人のところにインタビュー来ますと。で、許可取れないんでアポ出してです、みたいな。で、カメラ回しながら行きます、みたいな。おい、それ映画じゃねえだろって俺思って、俺、絶対そこついていきたくないと思ったんですけど、だからスタッフもみんな、へっみたいな。聞こえなかったけど、息を飲む音が聞こえた。ぐらい、なんかちょっと頭おかしいなって思って、この監督を。で、実際その場面、僕ついていってないんで、はい、どうなってるかわかんないですけど、ちょっと興味ある人は見てください。もしかしたらむちゃくちゃすっとことっこいな映画かもしれないし、うん、面白いかもしれないんですけど、僕もだから見てきたもんまだ見てないんで、うん、なんとも言えないんですけど、監督からこの間 LINE が来て、ぜひ今やってますんで、みたいな来たけど、ぜひ言わないでくれと思って。
ちょっと怖い感じ
が。怖いですよね。怖いな。やっぱ頭の、だから奥崎健三ですよ、監督。うん、実際にちょっとやっぱどっかぶっ飛んでるな、みたいな。飛んでるっていう表現はちょっといい風に思えるかもしれないけど、狂人です。っていう映画が今やってると思うんで、これが配信されてる頃はユーロスペースじゃなくて、もしかしたら別の映画館かもしれないんですけど、うん、まあ調べればすぐ出ると思うんで、はいはい、興味がおありの方はご覧になっていただけたら、で、もし感想とか、僕のツイッターかなんかの方に、はい、不思議ラジオ金沢座で調べてもらうと出てくると思うんで、はい、すっとこどっこいな映画でしたとか言ってくれればマジっすかって僕言うんでさせんって言うんでなんか反応もらえたらありがたいなと思いますね。僕帰りに金沢でのどぐろを食べて帰ってこれたんでいい思い出の映画になってますけど、はい、
なんか8月でしたっけ、なんか、はい、注目作品の時に、はい、
あげました、
ね、言ったんですよね、は
いはい、あ、いました、僕それ聞いてないな、
は
い、
すごい どっちに触れるかなって、
そうそうそうそう、はいはいはい、わかんないなっていう。
そっかそっかそっか。
ドキュメンタリーの部分と、なんか劇映画のなんか足してるような感じ、映画 .com の説明に書いてあったんで、これはちょっと楽しみだなと思ったんです
けど、ね。興味あるしけど、面白いことがちょっとわから
ない。監督に聞きましたもん。これって劇場でかかる映画なんですかって。なんかネットだけで見れる何かとか、今だったらほら配信だけでなんかやるとかあるかもしれないですけど、監督これって劇場でかかるんですかって。一応そのつもりでやりますよ。
でも実際その犯人だと目される人に言ったっていうのを聞いて。
それね、実際やったかどうか僕も見てないからわかんないです、はい。脚本段階ではそれはあったんです。
ああ、なるほどね。
脚本つったってだからどんな反応するかわかんないから、はい、脚本なんかないですよ。
確かに。
過剰書きのあれがあるだけです。
でもそのことがあったとして、もし上映になってなかったとしても、うん、でもそれはそれなりになんか意味があったってことだから、
そうですね。
見に行く意味が出てきますよね。
はいはいはい。
すごいこと起きちゃったから、うん、もしくは何も起きなかったから、こう、作品がに入ってなかったとしたら、そういうことが理由としてあったわけじゃないですか。うんうん、それを確認しに行くだけでも、
確かに。
すごい面白い。
確かに。
いろいろ勘ぐっちゃう。
そうそうそう。これのカメラマンやってた、イブさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、ハーフの方なんですけど、ハーフ外国の方なのかな方が、うん、僕の装飾の同僚の旦那さんなんですよ。で、その奥さんの方から僕が仕事を、今、装飾の人探してるんですけど、美術の人探してるんですけど、どうですかって言われて、この仕事が発生したんですけど、その旦那さんがカメラマンなんですね、だからこの映画の。で、この映画の後、そうですね、半年後ぐらいに、ちょっとね、事故で亡くなってしまって、遺作になっちゃったんですよ。だもし、本当、まあ、供養じゃないですけど、まあ僕もさっき冗談で見に行かないですけど、まあ見に行こうと思ってて、まあ、イブさんの、との思い出も、この映画だけですけど、ちょっとあって、ちょっとね、そんなこともあって、もしか、よかったら見てほしいなと思います、はい
はい。ぜひ、見たいと思います。
はい。
はい。他、あれはいいですか？ギギンユーネ
クスト。ギギンユーネクストね、でこれ、配信のタイミングが微妙ですけど、こっちの方が早いんじゃないかな。どっち
か。多分水曜日に。
あ、これすぐです。じゃあ、じゃあ、ちょっと予告だけ言うと、はい、8月に、ロンペさんと収録したディギンユーネクストは、ちょっとフィルムノワール特集になってるんで、ちょっと見てもらえるといいか。フィルムノワールもちょっといろいろとこう、ハードルがもしかしたらある方もいらっしゃるかもしれないけど、そのハードルがちょっとでも下がればいいかなと思ってお話ししてるんで、もしよかったら。
最近なんかもう、フィルムノワールのこう定義っていうか、それも結構難しいというか。
それを一回ちゃんと紐解きたいというか、
確かに。
なんか、まあそういうのあるんでしょうねと思ってる方に、じゃあ実際どういうもんかっていうのをちょっと噛み砕いてお話ができてると思うんで、もしよかったら聞いてください
。いいですね。
はい。
ネタバレなしですよね、こっち
は。ネタバレはなしです。
だから Unext もし まあ、入ってなくても、
そうですね。
そこを勉強するために行くっていうのもありですね。はい、
今もう配信してる頃には、もう始まってると思うんですけど、ゲームオブスローンズの松さんもお好きな、のスピンオフでハウスオブザドラゴンっていう作品が今度あるんですけど、はい、もうやってると思いますけど、はい、それが U-NEXT 独占なので、はい、U-NEXT 入られる方も増えてると思うんで、はい、で、せっかく入ったのにね、ハウスオブザドラゴンしか見ないんじゃやっぱもったいないから、なんかガイドになればいいなと思いました。
うん、は
い。
ぜひぜひ。何見ていいかよくわかんなくなります
ね。ですよね。
たくさんありすぎ
ますね。ありすぎます
ね。見たのにつまんなかったらやっぱ時間もったいないですから、
確かにそのガイド。
ガイドになればいいなと思います
。はい。ありがとうございます。
はい。
では、ファイナルアカウント第3帝国最後の証言について話しました。
はい。
ではまた聞いてください。お
願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでください。
はい。
はい。
お願いします。
本当に呼ぶんでしょうね。
いや
見てます。
いつでも。
いつでも来てください。